藤沢歴史探訪のコーナー、今月は全線開通50周年湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週1週目はですね、モノレールの豆知識ということで、モノレールっていろんなところで走っていますよということと歴史についてご紹介していただいてきたんですけれども、今日2週目はですね、湘南モノレールの歴史についてご紹介していただこうと思います。その湘南モノレール、どのような経緯で開業したのか、まずそこから花香さん教えてください。
はい、湘南モノレールなんですけども、まず湘南モノレールという名前がつく前にですね、湘南モノレールの前身の会社が存在してました。日本エアウェイ開発株式会社という会社です。こちらの会社ですけども、三菱重工さん、電機さん、商事さん、まあ、いわゆる三菱御三家ですね、こちらの方が企業体となって、当時フランスにですね、サフェージュ社が作っておりましたサフェージュ式懸垂型のモノレールを日本に普及させるために作られた会社なんですね。なので、いわば本当にショールーム的な感じの会社が起業した経緯になります。
そうなんですか。はい、湘南モノレールとしかちょっと知らなかったりする方たちもきっと多くいらっしゃると思いますので、はい、もう今日もですね、初めからもう、はい、あ、そうなんだというですね、はい、お話から始まっているんですけれども、ということで、当時いくつかのそのモノレールのルート計画というのがあったようなんですが、はい、そちらについてもご紹介していただきたいんですけれども、はい、まあ、現在のルートになった、今のその駅になったっていう理由などもですね、いろいろあると思うんですが、まずはその当時のいくつかあったモノレールのそのルート計画についてご紹介ください。はい、
そうですね、まず最初にですね、今でいう国土交通省、まあ、当時の運輸省にですね、許可申請を行ったのが1962年でして、でその時の路線はですね、今あったらびっくりしちゃいますけども、ちょうど江ノ島水族館さんがあるあたりの片瀬西浜ですね、そこから江ノ島島内、今でいうと江ノ島アイランドスパさんのところら辺ですね、そこまでを海上を結ぶモノレールを当初計画してました。長さとしては770メーターぐらいで、駅は本当に2つしかない、そうですね、片瀬西山から江ノ島東町ですね、そこまでの区間を計画をしました。
これはなんか今の江ノ島を見て想像するとやっぱちょっと不思議な感じもしますが、その計画も、まあ、計画で終わってしまったということなんですけれど、ね、結果的には、はい、なんですけど、ちょっと見てみたかったなという気持ちにも駆られますね。
はい、そのうち当社の方で今50年史を作っているので、はい、そちらの方にその当時のイラストがありますので、はい、機会があったら見ていただければなと思います。
ぜひ。そうですね。で、そしてその今のルートになった理由などもご紹介ください。
はい、昔からですね、はい、大船と今でいう流行のところ、片瀬の方ですね、そこには京浜急行電鉄さんが日本初の有料道路、通称京急道路というんですけども、そちらの方を開通しましてですね、で当社もどっかで当時ですね、この懸垂型モノレールを作らなきゃなというところで、京急さんの方にお願いしたら、その京急道路の上にモノレールを建設していいよという許可が出ましたので、そこから今の大船から現在の湘南江ノ島駅までの区間で無事建設し、今日まで至る運行ができているということになります。で、今の湘南江ノ島駅って木ビルの5階がホームなんですけども、実はその先にも計画があったんですね。で、それはですね、今の湘南江ノ島駅からまず江ノ電さんを上をまたいで、そのまま須花通りを抜けていきます。そして今の観光案内所あたりに江ノ島海岸駅を作るというのが本来の計画でした。で、まあ、諸般の事情で1985年にその江ノ島海岸駅までの建設を諦めて、現在の湘南江ノ島駅が終点駅という形になりました。
なんかちょっとその計画聞いてるだけでちょっと夢も広がってきますね。
そうですね、まあ、当時の記録を見ますと、本当に初めてモノレールを作ることによって、まあ、あくまでも京急道路さんの上だけを走るだけでもなく、トンネルを作らなきゃいけない事情があったり、あとは大船駅前ですと何にも開発なかったので、 そこの用地を買わなきゃいけないとか紆余曲折しながら今の路線ができたというのが当時の資料を見ているとご苦労されたんだなというのが垣間見れました。
当時いろんな方たちが関わっていろんな思いがあって、そしてこの地形を見ながらでまた実際には今の、ね、ルートになったということで、その歴史ちょっと聞いていても面白いなと思いますし、じゃあ今と違ったらどんな感じだったのかなとちょっとワクワクもしてきますが、この複数期に分けて開通されたということで、まあ、先週も少し触れていただいたんですけれども、どのような経緯でこの全線開通になったのか、ここも具体的に教えてください。
当社の懸垂式モノレールですので、特に地面とかに線路とかそういうのは置くことがなかったので、どんどん軌道桁という、まあ、地上から上にある線路を作るために丸い支柱を立ててどんどん軌道桁を作っていくのが大きな作業になるんですけども、第一期の工事がですね1967年、開業の3年前ですね、当社本社があります湘南深沢駅から一つ大船方に向かった湘南町屋駅の駅までの区間を第一期工事としてまず建設しました。でその軌道桁をどんどん敷設する間に今のモノレールの車両が、まあ、当時3秒型というんですけども、それが三菱重工の広島の方で作ってまして、それがこちらに輸送されて、まずこの湘南深沢から湘南町屋の間に電車をぶら下げて、そこで線路を作りながらこの区間だけ試験運転をして車両開発とかどんどん高めていったと聞いてます。
すごいですね。
本当むちゃくちゃなことをやったなと思うんですけど、で当時もそんな電車走らせる電源とかっていうのも、まあ、この時まだ当社も変電所鎌倉山にあるんですけど、そこがまだできてなかったので、この湘南深沢駅に当時ありました国鉄の大船工場からこの鉄道を走らせる電源を借りて、はい、お借りしてずっと試験運転をして車両の開発どんどん精度を高めていったという記録があります。
その湘南モノレールこの全線開通するまで、まあ、一個ずつこう出来上がる過程ってちょっと今、まあ、その当時は大変だったと思いますけれども、今聞くとちょっと面白いですね。
そうですね。いや本当昔の写真を見ると本当に当時の道路とかって全然舗装もしなくて、もう土ぼこりがすごい舞っちゃうぐらいひどかったらしいんですけども、その中に車両を下に置いて上に吊り上げて作ったっていう記録の映像と、まあ画像はありますけども、そんな形で当時工事されてたようです。
そうですか。もうそういったところでもう出来上がってるのを見て、確かにそのこれどうやって上に上げたのかなとか、レールが上にあるのでどうやって作ってたのかな、大変だったんだろうなっていうのは今見ても思うんですが、やっぱりちょっと大変だったんだろうなっていうところと、確かに舗装されてない道路のところでこう作業が行われていたということで、そういったそのちょっと裏話的なものを花賀さんからですね、こうやってお話をしていただいていて、皆さん本当に湘南モノレール大好きな人ももっともっと好きになっていただけそうな今月に、ね、なっています。今第一期の話をしていただきました。では続いてその後も教えていただけますか。はいはい、
そうですね、まず第一期で湘南深沢から湘南町屋まで工事を行いましたけども、はい、次の第二期はその先でして、はい、今の湘南町屋から大船まで、始発の大船までの区間と、はい、あと湘南深沢からちょっと電気を自分たちで賄わなきゃいけないので鎌倉山の変電所までの区間、今でいうとトンネルの手前ですね、そちらの方に変電所があるけど、そこまでの区間を第二期工事として作りまして、で次に第三期になりますと、今度鎌倉山変電所から下りに向かいまして、目白山下ですね、ちょうど今2個目のトンネルがある片瀬トンネルのところですけども、そこまでの区間を作りまして、で最後に目白山下から今の湘南江ノ島駅前の区間を作ったので、都合4期に分けて鉄道敷設工事を行ったという記録になっております。
ということで今ご紹介していただいたんですけど、第1期が1967年、で全線開通が1971年ということで、結構この長さのモノレールのレールができるにはちょっとスピード感あってなんか建設されたんだなっていう印象があるんですけど、これ早くないですか。はい、
そうですね、おそらく当時の京急さんの、先ほどもお話ししましたけど、京急道路ですけども有料道路だったのと、まだそんなに今みたいに車が普及してなかったので、 そんなに交通渋滞とかも起きなかったので、そういった面ではスムースに工事ができたのかなと。で、実際に当時の資料映像等を見ますと、もう工事している横に車が普通に通ったり、あと京急さんのバスが普通に運行しているので、そういった意味では本当にスピーディーに短期間にできたのかなと思います。
乗ったことある方は分かると思いますけど、本当にあと1周目にご紹介していただきましたが、今のルートでもやっぱアップダウンがあったりトンネルがあったり、こう本当駆け抜けていくというような、はい、それこそスピードもありますし、そういったこう湘南モノレールなので、これがちょっとその出来上がるまでの期間が思いのほかちょっと短かったので、ちょっとびっくりしてしまったんですが、複数機に分けて開通されたという話を伺いました。それを経て1971年全線開通したということで、湘南モノレールの歴史についてご紹介していただきました。まだまだ今月その湘南モノレールの歴史、そして魅力に迫っていきます。来週もぜひお聞きいただければと思います。今月は全線開通50周年、湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしています。話を伺いましたのは湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんでした。今日も貴重なお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。